皆さんおはようございます。聖書の学会868回、創世記の第10回、2017年11月17日です。皆さんも私たちは、最近有名になりました、ザマから参りました。もう新聞の一面トップに出てるという名前でございまして、本当になんかこの間私、同窓会みたいなものに行ったんですけども、一躍有名になりまして、ザマというとですね、それまではザマってどの辺とかなんか言ってたんですけど、今あのザマねみたいな、もうザマはないという感じで困っておりますが、まあ、いつになってもなかなかあの話題が消えないですね。本当に、困ったものでございます。ということで、こう罪が重なっている、この世でございますが、今日は聖書の創世記15章一節からご一緒に学んでいきたいと思います。旧約聖書創世記、第15章旧約聖書の16ページの上段からです。お読みしたいと思います。これらのことの後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れてはならない。あなたは、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは必ず大きいであろう。そこでしましょうか。アブラムという人物はですね、特別に神様から、人類の代表として選ばれた人物であったということができるかと思いますが、そのアブラム、恐れてはならない、私はあなたの盾である、つまりあなたを守るということですね。神様が盾になってくださるというんですから、こんな力強い支援はないわけでございますが、あなたの受ける報いは甚だ大きいであろう。単に守ってくださるだけではなくして、この恵みを与えてくださるですね、そういうこの約束ですね。で、2節、アブラムは言った。主なる神よ、私には子がなく、私の家を継ぐ者はダマスコのエリエゼルであるのに、あなたは私に何をくださろうとするのですか。質問にしたいと思いますが、私には子がない、アブラムにはなかなか子が与えられなかった、子供が与えられなかったんですね。でもこの子孫を祝福するとか、永遠にこの祝福するとかっていう約束は来てるわけですけど、子供がいなくてどうするのよというので、ですね、人間の知恵といいますか、それを働かせて、そのダマスコのエリエゼル、エリエゼルというのはアブラムにですね、忠実に仕えたしもべの名前でございます。それに決まってるじゃありませんかと、も子供はどうせ生まれないんですからと、こういう前提に立って質問をしているわけでございます。3節、アブラムはまた言った。あなたは私に子を賜らないので、私の家に生まれたしもべが後を継ぎになるでしょう。ですね、私の家に生まれたんですね、私の子供でなくてもですね、家に生まれる。4節、この時主の言葉が彼に臨んだ。この者はあなたの後継ぎとなるべきではありません。あなたの身から出る者が後継ぎとなるべきです。この者っていうのはこのダマスコのエリエゼルですね。この忠実なしもべであったわけでありますが、これが後継ぎにはならないんだと。そうじゃなくてですね、あなたの身から出るものが後継ぎとなるべき、つまりあなたの子ですね、あなたと妻との間に生まれる子供がですね、後継ぎとなるべきであると、こう言ったんですね。5節、そして主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。また彼に言われた。あなたの子孫はあのようになるでしょう。そこまでにしましょうか。今ですね、もう、アブラム、夫妻はですね、もう年寄りになっちゃって、もう子供なんか生まれる可能性はないという、そんな中で、まあですね、 ダマスコのエリエゼルを、まあ、我が子としてですね跡継ぎにすると、こういうふうに、まあ、アブラムは考えていたわけでございます。それ以外ないでしょうと神様にも申し上げたわけでございます。そしたらですね、主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。また彼に言われた。あなたの子孫はあのようになるでしょう。冗談じゃありませんよ。一人もいないのにですね。でもう夫妻はですね、年を取ってしまって子供なんか生まれる可能性がある年齢ではなくなってきている。それなのにですね、あの星の数ほどになるでしょうという、まあ、神様の御言葉ですね。そしてです、ね、6節ですね。アブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。すごいですよ、この6節。アブラムは主を信じた。神様が言われることであれば、まあ、その通りになると信じたんですよね。こういうところが偉いですね。私たちはもうこの世のこの浅知恵だけでですね、そんなことはありえないとすぐに決めてしまうものでありますが、しかし神様からの御言葉をいただいて、アブラハムは主を信じた。また主のご計画、あるいはまた主の御言葉を信じたと、信じ受け取った、受け入れたということですね。主はこれを彼の義と認められ、主はこれを彼の義と認められたですね。この義というのはですね、まあ、その後の新約聖書ですね、ここにももちろんつながってくる事柄であり、イエス・キリストの十字架のですね、犠牲ですね、これにもつながってくる事柄なのでございます。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。ちょっと前に戻りますが、死なる神よ、私には子がなく、あなたは私に何をくださろうとするのですか。あなたの身から出るものが跡継ぎとなるべきです。人の思いと主の身思いのサイクルの違い。人は命が短いゆえか急ぎ焦る。しかし死なる神はご自身の時を選ばれる。そうですね、さすがの信仰者アブラムもですね、もうこの年に至っては神様、もう子供が生まれることは無理ですから、しもべをですね、後継ぎとすべきでしょうと、こう言ったわけでありますが、神様のご計画はですね、そんなもう自分が年がいくつだからとかなんかそういうことではなくしてですね、もう絶対的なですね、そして永遠のご計画を持っておられるということですよね。そこに、まあ、人は命が短いせいか、焦るですね。そして人間的な知恵で物事を判断してしまうということですね。でその次の三角ですが、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。また彼に言われた。あなたの子孫はあのようになるでしょう。星の数ほどの子孫が与えられるという約束をされたと同時に、天地宇宙を創造された全能なる創造主の約束であることを知らせたですね。全てのものをお作りくださった神様がおっしゃるわけですから、間違いはないんだ、そしてあのようになるでしょうと、このようにですね、この神様が言われたわけであります。そしてその次、アブラムは主を信じた。彼はこれを彼の義と認められた。この義というのは、まあ、さっきも申し上げましたように、まあ、その後の 新約時代ですね、イエス・キリストの、まあまあ、この世に来られるそのことにもつながっていくわけでございます。そして、ですね、パウロの信仰義人の神学というのがありますね。この新約聖書ですね、そして、特にですね、このプロテスタントはですね、信仰義人の神学を、まあ、基盤としていると言ってよろしいと思います。つまり、まあ、カトリックの場合はあの行いですね、行いを、まあ、重視していたわけでございます。 例えば行いというと何かいいことをするということだけではなくして、例えばあれですね、あのローマにですね、この教会を建てると、そしてそのためにはあの行いで示しなさいと言って、あの免罪符という、まあ今はちょっと言葉が変わってるようですけど、私たち学校では免罪符というのを教わりましたね。その免罪符というのを発行して、そしてそれをまあ買うみたいな形でお金を集めたわけですね。でこれはお金を集めるというとあれですけど、結局行いですね。どれだけその免罪符を買ったかによって、その その扱いも違ってきたということだと思いますね。そういう中にあって、マルチン・ルターはですね、それはおかしいと、いう神学ですね、行いではないと、神の義であるということですね。つまり神様は愛の神様であって、その行いで、この処罰をしてですね、それが全てという方ではないんだと。そうじゃなくて、この立法といいますかね、まあ、一番、この中心となるのは10戒ですね。今あの小学校なんかでも子どもたちが10戒を唱えます。みんなもう暗記してますね、してますけれども、それを守りなさいと、もちろん守るべき内容ではあるわけですけれども、それが中心ではない、それはこの守らせるために与えられたわけでありますけど、しかし到底守れない。厳密に考えれば、あるいは良心的に考えれば、信仰的に考えれば考えるほど守れない内容であるということですよね。そうすると、この立法というのはですね、罪の意識を人間に、この生じさせるためであるというとも言えるんですね。まあパウロはそう言ってるわけであります。立法が与えられたのは十戒、これも守れない、これも守れない、これも守れない。厳密に考えて、良心的に信仰的に考えれば考えるほど、それを守れない人間の弱さというものを自覚させる、自覚させるものであると。もちろんその人間のですね、生きていく上でのモラルといいますか、そのエッセンスをそこに示して、この目標とさせているわけですけども、あくまでも目標であって、それは人間の力では守りきることができない。でこれがあのですね、プロテスタントの、まあですね、基本の認識ですね。ですから免罪符をいっぱいこの求めてですね、金を払えば許されるって、そんなのはおかしいと。行いではないんだと、いうか信仰なんだということですね。そしてですね、このイエス様はこの神様の、まあ、ご愛を背負ってといいますかね、神様が御子イエス様にですね、この地上に行って人となり、そしてこの人の罪を全て負うて、そしてこの十字架にかかって神の裁きを受けなさいという、そういう使命を帯びて来られたお方というふうに、まあ、考えるわけでございます。そこに神の愛がある。人間が全員守れない、そういうものをですね、イエス様が全て担ってくださって、イエス様は神の御子でありますから、罪のないお方であります。しかしこの私たちの罪のないお方、罪のあるお方だったら自分の罪を負うだけですけど、罪のないお方がですね、私たち人類の全ての罪を負って、そしてあの十字架上で刑罰をお受けくださったと、このように今考えるわけであります。そしてそうすると、その神様、そしてまたイエス様をですね、信じる、そういうお方であると。神は愛でありと、そして私たちはそのお方をですね、この礼拝していくんだという、愛して、そしてまた自分たちの許しを感謝しながら生きるものだというふうに、まあ、考える。これがあのプロテスタントの、まあ、基本的な考えだろうと思います。でそのようにしてですね、この 義というものに対する考え方がそのか、まあ、変化したといいますか、イエス様が来られたことによって私たちはこの義というものをですね、この義と認めていただける、あのここに、6節にありますけど、主はこれを彼の義と認められたと。これは信じたからです。アブラムは主を信じた、主はこれを彼の義と認められたですね、これを信仰義人というんですね、そして、パウロもですね、この御言葉をこの用いて、いるわけであります、信じたらですね、義と認めていただける。イエス様が自分の罪の身代わりとなって十字架にかかり、そして刑罰をお受けくださって、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですというのは、まさに私に対する、私のためのこの犠牲であり祈りであったというふうに、まあ、考え信仰するものですね。それは、まあ、救われるわけで、義と認めていただけるんです。義そのものではないんで、義はイエス様にあるんです。神様にあるわけでありますが、しかしそのイエス様のご愛をですね、信じる信仰によって私たちは罪を許していただけるという、これがあのです、ね、プロテスタントの、まあですね、神学の中心であります。ですから、まあ、10回が一番その基本でありますけども、この律法が与えられるということは、結局自分たちはこれをとても守れないというその意識といいますかね、自覚を与えるためのものだというのが、このパウロの考え方なんですね。でパウロはその前はですね、自分はもう完璧にこのですね、神様の律法を守ってきたと、こういうふうに思っていたわけですね。ですからこのイエス様が来られて、そして十字架にかかり、そしてまたいわゆるクリスチャンというものが生まれてきたわけでありますけれども、何を言ってるんだと言ってですね、この異端目というので、このクリスチャンを迫害していた人物でしたよね、パウロはですね。ところがですね、彼はこの神様の光に照り巡らされて、そして真実を知らされたわけであります。そして、まあ、彼自身も許されていくわけでありますが、そして彼は全く別人になっていくわけでございます。まあ、あんまりこればかりやってると、進みませんので、しますが、その下の矢印ですね、斜め矢印の下にあります御言葉をいくつかお読みしたいと思います。ハバクク書2章の4節、義人はその信仰によって生きるですね。これもこのプロテスタントのですね、あるいはまたこの新約聖書におけるあの義というもののこのですかね、御言葉を、まあ、証明するといいますか、それの言葉の一つであります。またローマ書ですね、パウロの言葉でありますが、4章の9節、さてこの幸福は割礼の者だけが受けるのか、それとも無割礼の者にも及ぶのか、私たちは言う、アブラハムにはその信仰が義と認められたのであると。ここでこの今の今日のですね、この15章のこの言葉、6節の言葉がここで引用されているわけであります。その信仰が義と認められた、行いではないんですね、となればあれでしょ、割礼はいらないんでしょ、割礼なくてもいいんでしょ、割礼はまあ行いの一つでありますからね、だから私たち日本人も割礼なくてもですね、信じるだけで義と認めていただき、そしてイエス様を信じる信仰によって生きているわけですよね。そのことを今この言葉の中では言っているわけでございます。ですからこの律法によるのではなくて、義と認めていただける恵みですね、神の愛によって救われるのであれば、 これはもうあれですね、別に、ね、かすれがなくても信仰によるんですから救われると。そしてこれはつまり、ユダヤ教が結局はあれですね、この世界宗教としてのキリスト教に変わっていくね、かすれを受けなきゃいけないとなってたらこれもうそんなに広がらないですね。世界宗教なんかになっていかないですね。そしてそれはこの行いであるわけであります。かすれと言いますね。それなくていいんだということで世界宗教に広がっていく一つのですね、まあ、この条件になったと言ってよろしいと思います。そして、ローマ書の3章の23節24節これはもうあのですね、信仰義人の神学ですね。すなわち全ての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっており、彼らは値なしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるのである。神はこのキリストを垂れてその血による信仰を持って行くべき贖いの供え物とされた。それは神の義を示すためであった。まあ難しい言葉ですけども、全ての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなった。全て罪人であるということですね。全ての人は罪人であると。で彼らは値なしに神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされるわけ。値なしというのは別にお金払ったりですねする必要はない。神の恵みによるんです。神の恵みとご愛によってキリストイエスによる贖いによって義とされる。それは私たち罪人の代わりに、この十字架におかかりくださってその刑罰をイエス様が神の子が罪のないお方が代わり身代わりとなってその刑罰を受けてくださった、そのお方を信じるならばですね義と認めていただけるということです。つまり、今日のアブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められたですね。そのですね、主を信じた。そして主のご愛ですね、イエス様をこの地上にお送りくださって、そして私たちの代わりに十字架におかけくださった。そのことによってですね、イエス様を信じる者はですね、罪ないものと認めていただけるという恵みですね、これが与えられたということであります。そして、一番下のローマ書に3章の28節私たちはこう思う、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によるのである、ね。ユダヤ人たちはですね、律法ですね、律法って、まあ、10戒が、まあ、そのエッセンスみたいなものですけども、それだけではなくしていろんな宗教儀式ですね、そういうものを全部この行うことによってこの義とされるですね、罪のないものと認められるということでありますが、しかしですね、そういうことはありえないということですね。律法の行いを完璧にこのですね、行うことはできない。そうじゃなくて身代わりとなって私たちの代わりにですね、身代わりとなってこの神様の刑罰をお受けくださったイエス様ですね、その神様のご愛恵みですね、これを信じる信仰、これがあれば義と認めていただけるんだという新しい世界ですよね。そのまあ何ですかね、最初のこの御言葉がこの今日の15章6節アブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。信じた、そして認められたんですから、何かやったっていうんじゃないんです。何かをやりましたとかっていうんじゃないんです。そうじゃなくて、この神様を信じた。その信仰によって、罪のないものと認めていただけた、いけたということですね。じゃあ次に参ります。7節。また主は彼に言われた。私はこの地をあなたに与えてこれを継がせようとあなたをカルデアのウルから導き出した主です。彼は言った。主なる神よ、 私がこれをするのをどうして知ることができますか。主は彼に言われた。3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の羊と山鳩と家鳩のひなとを私のところに連れてきなさい。彼はこれらを皆連れてきて2つに裂き、裂いたものを互いに向かい合わせておいた。ただし鳥は裂かなかった。洗い鳥が額の上に降りるとき、アブラムはこれを追い払った。このところはですね、契約の儀式であります。契約を交わすときの神と人との契約ですね。12節にもあります。日のいる頃、アブラムが深い眠りに襲われたとき、大きな恐ろしい暗闇が彼に臨んだ。時に主はアブラムに言われた。あなたはよく心に留めておきなさい。あなたの子孫は他の国に旅人となって、その人々に仕え、その人々は彼らを400年の間悩ますでしょう。しかし私は彼らが仕えたその国民を裁きます。その後彼らは多くの財産を携えて出てくるでしょう。あなたは安らかに先祖のもとに行きます。そして高齢に達して葬られるでしょう。4代目になって彼らはここに帰ってくるでしょう。アモリ人の悪がまだ満ちないからである、満ちないからですと。これはあれですね、出エジプトですね。出エジプトと言いますか、エジプトにあれですね、飢饉を避けて、そして食料を求めて行きましたね、ヤコブとその息子たちがですね。そうするとそこにほら、兄たちが売り飛ばしたヨセフが総理大臣となってこの国を治めていたわけでしょ。取り仕切っていたわけですよね。そこへ彼らが行ったんですよね。でもヨセフはですね、ざまみろと、なんだそのお前たちのこの押しぶれた姿はというようなことは言われなかったんですね。これは神様がイスラエルをですね、この生き延びさせるためにこのなさったことだ、私がエジプトに来たのはですね、その神様のご計画であったんだと言ってですね、この兄たちを許すんですよね。なかなかこれできませんね。信仰がないとできないでしょこれ。どの面下げてきたと、その辺で、餓死して死ねとかですね、あるいは処刑してやるとかですね、なったっておかしくない事柄ですよ。何の悪いこともしてないのに、外国へ奴隷として売り飛ばされたんですから。しかし神様はですね、この奴隷として売り飛ばされ、監獄にまで誤解されて入れられたあのヨセフをですね、祝福してくださって、そして総理大臣にまで、そしてまたその総理大臣がですね、エジプトの飢饉を救うんですよね。前もって予言が与えられてですね、そして備えを十分にしますから。そして、このいっぱいですね、食料を蓄えているところへ、この父親のヤコブとその兄たちがこの食料を求めてやってくるという、そういう状況ですね。そこで、今度はエジプトで、住まわしていただくんですよね。でそのうちにですね、パロも何代か変わっていって、どうもかなり奴隷状態に置かれてこき使われるんですね、イスラエルが。そして出エジプトとなるわけでございます。そしてその前にですね、このモーセですね、モーセは、一種の愛国心のゆえにですね、殺人事件を起こしてしまうんですね。そして宮廷で育てられたこのですけどもですね、モーセはですね、逃げなければいけないんですね。そしてこの荒野で、めいめいめいめいですね、羊飼いをやるわけでございます。もう落ちぶれもいいとこですよ。王宮で育ち最高の教育を受けてきた人物がですね、羊飼いになっちゃうんですから、 しかしそれが荒野の学校なんですね。困難に出会って、そしてですね、もう苦しい思いをした、そのことによって神様と近くなるんですよ。王宮では近づけなかった、近づくことがまあできなかったといいますか、もちろん信仰者ではあったわけですけど、真の信仰者として整えられるのは荒野の格好であったということですね。そのことをですね、ここでもう予言してるんですね。16節の4代目になって彼らはここに帰ってくるでしょう、もう帰ってくるところまで、時代までですね、予言をしているわけであります。そしてアモリ人の悪がまたまだ満ちないからです。アモリ人というのは今そこに住んでいる人たちですね、まあ先住民ですよね。でこの人たちをじゃあ今から追い払っちゃって、そしてあんたたちをここへ住めっていうには神様はなさらないんです。アモリ人が腐敗して、そして悪に悪を重ねて、そして刑罰を受ける、それをもう見通しておられる。そしてその段階になったら彼らは排除されて、そして、このカナンにですね、アブラハムの子孫たちがやってくると、帰ってくると。で十部族がですね、それぞれにこう領地を与えられて、そしてそこに、まあ、イスラエルが成立するわけでございます。なかなか進みませんから急ぎましょうね。17節、やがて日は入り、暗闇になった時、煙の立つかまど、炎の出る松明が咲いたものの間を通り過ぎた。この火と煙というのは神の神聖さとか正義の、正義への情熱といいますかね、全ての国民に対する裁きを示唆しているわけであります。間を通られるのは神様であります。18節、その日主はアブラムと契約を結んで言われた。私はこの地をあなたの子孫に与える。エジプトの川からかの大川ユフラテまで、大和教会の大川先生はこの大川ですよね。19節、すなわちケニ人、ケニジ人、カドモリ人、ヘテ人、ペリジ人、レパイム人、アモリ人、カナン人、ギルガシ人、エブス人の地を与える。これは先住民ですね。これが罪を犯して、そして神様の裁きを受けて、そしてその後にですね、そこへこのですね、イスラエルが地を与えられて住み着くということで、それが今のイスラエルであります。それでは16章の方に行きたいと思います。いいですかね。いいですね。16章の方に行きます。アブラムの妻サライは子を産まなかった。彼女に一人の使い目があった。エジプトの女で名をハガルと言った。サライは、アブラムに言った。主は私に子をお授けになりません。どうぞ私の使い目のところにお入りください。彼女によって私は子を持つことになるでしょう。アブラムはサライの言葉を聞き入れた。まあこの正妻といいますかね、正妻に子供がない時にはその、まあ、使い目ですね、彼女の使い目ですね、ハガルという女性がいたわけでありますが、この女性をですね、まあ、代わりにですね、自分の代わりにこの夫に今差し出すといいますかね、そしてそこで生まれた子は正式のそのアブラの子としてですね、アブラの後を継ぐ子として、この認められるという、そういう制度があったわけですね。といってもこれはあれですね、その人間のしきたりですからね、人間たちの制度ですから、神様には関係ないんです。これはね、関係ないんです。3節、アブラムの妻サライはその使い目、エジプトの女ハガルを取って夫アブラムに妻として与えた。これはアブラムがカナンの地に10年 済んだ後であった、彼はハガルのところに入り、ハガルはこうはらんだ。彼女は自分のはらんだのを見て、女主人を見下げるようになったですね。子供が生まれたらですね、その使い目はですね、女主人を見下げるようになった、立場逆転ですね。5節、そこでサライはアブラムに言った。私が受けた害はあなたの責任です。私の使い目をあなたの懐に与えたのに、彼女は自分のはらんだのを見て私を見下げます。どうか主があなたと私の間をお裁きになるように。アブラムはサライに言った。あなたの使い目はあなたの手の内にある。あなたの好きなように彼女にしなさい。そしてサライは彼女を苦しめたので、彼女はサライの顔を避けて逃げたという、まあ、あれですね、不自然なことがあるとやっぱりトラブルは起こるものですね。サライとですね、このハガルの間がですね、子供が生まれたために、まあ、逆転するといいますか、なんかそういう状況の中で、まあ、サライも困ったわけであります。7節、主の使いは荒野にある泉のほとり、すなわちシルの道にある泉のほとりで彼女に会い、そして言った。サライの使い目ハガルよ、あなたはどこから来たのですか、またどこへ行くのですか。彼女は言った。私は女主人サライの顔を下げて逃げているのです。主の使いは彼女に言った。あなたは女主人のもとに帰って、その手に身を任せなさい。主の使いはまた彼女に言った。私は大いにあなたの子孫を増して数えきれないほどに多くしましょう。主の使いはまた彼女に言った。あなたは身ごもっています。あなたは男の子を産むでしょう。名をイシマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞かれたのです。彼はノロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手は彼に逆らい、彼はすべての兄弟に適して住むでしょう。そこでハガルは自分に語られた主の名を呼んで、あなたはエルロイですと言った。エルロイというのはご覧になる神という意味ですね。ご覧になる神。彼女がここでも私を見ていられる方の後ろを拝めたのかと言ったことによる、こんな、まあ、逃げてきてきたところでもですね、この神様はご覧くださっている、どこへ行ってもご覧に見ていてくださる神様ということですね。14節、それでその井戸はベールラハイロイと呼ばれた。これはカデシとベレデの間にある。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだこの名をイシマエルと名付けた。ハガルがイシマエルをアブラムに産んだ時、アブラムは86歳であったということですね。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。下段の方ですね、有力章の、アブラムの妻サライはこう産まなかった。当時の女性にとって子がないということは、サライにとっても苦痛の種であった。主の約束はどこへ行ってしまったのか、星の数ほど子孫を与えるって言いながら、サライに子供が与えられなかったんですね。サライには自分の故国の習慣がその答えであるように思えた。そして自分の代わりに使いさせるために奴隷女を差し出した。その場合、子供は主人のものとなるのであると。さっき申し上げた通りですね。で、ハガル、これは逃げるとかさすらいという意味ですね。サラとハガルの反目が起こります。一夫多妻の弊害というのがここで起こってくるわけであり、妻同士がですね、この対立するといいますか、反目するといいますか、うまくいかない、そういう問題が起こってくるわけであります。そして私は大いにあなたの子孫を増して数えきれないほどに多くしましょう。ハガルへの過酷な命令とともにですね、この祝福が与えられた。そしてイシマエル、神は聞かれるという意味、 ハガルの子イシマエルの子孫はイシマエル人として北アラビアの砂漠地帯、ハビラからシュルの間に住んだ。創世記25章の18節、彼は呪場のような人、イシマエルへの予言ですね。呪場のようで、人と和解できない。ですね、全ての人に逆らう。そして全ての兄弟を敵とする。これがまあ、アラブ民族だと、まあ、言っているわけですね。そして、まあ、イスラム教がですね、また、この起こってですね、まあ、今結構大きな対立になってつながっているわけでございます。でこのようにですね、今日のこのですね、アブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められたという言葉ですね。これは、まあ、パウロ神学に及び、そしてですね、さらにこのプロテスタント神学の中核を成してくる言葉の、まあ、一番最初に出てくるこの御言葉であります。ですから私たちはですね、行いによってこの正しいものと神様の前に正しいものと認められるような存在ではない、もうとてもとても認められない、行いなんかとてもですね、神様の御前に、もう完璧であるなということはありえない、罪人であるという自覚ですね、これは必要であると思います。それと同時に神様は愛なるお方でいらっしゃって、そしてこのご自分の独り子イエス様を人としてこの地上にお送りくださって、そのお方を私たちの代わりに十字架におかけくださる。またイエス様もですね、もうわしは嫌だということもできるわけですけど、そうじゃないんですよ。これはですね、父なる神様に忠実にですね、その通りに十字架にかかって罪も咎もないお方であられるのにですね、文句一つ言わずにですね、その通りにかかっていって、そして祈られるでしょう。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。それはその、処刑場にいた人たち、あるいはまたイエス様を実際に十字架にかけたこのローマ人とかユダヤ人とか、そういう人たちだけではない、彼らの中には私たちも入っているということですね。彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいる。そうですよ。私だって、このキリスト教会行く前はですね、自分でそんなに悪いことしてると思ってないですからね。私罪人だなんて思ってないですからね。結構ね、いい気になってますからね。何あいつよりはマシだぜとかですね、まあ、そんなことを思って生きてきたものでありますが、しかしその善愛の神様、そしてもう全く汚れのない神様の御前に立つときに、もう恥ずかしくてですね、もういても立ってもいられない気持ちにさせられる。そしてどうぞ神様許してくださいという気持ちになって、そしてですね、許してくださるのがイエス様の十字架であるわけです。そして私たちはこの、まあ、洗礼を受けることになったんですね。私50歳ですからね、随分遅かったんですね。全然もうキリスト教会、まあ、クリスチャンの人の知り合いがいなかったわけではありませんけども、ほとんど軽蔑してましたからね。軽蔑というよりはもうなおとぎ話みたいな、いうようなことを考えていたんですけど、何そんなことではないですね。そうでなければですよ、世界のキリスト教にはなりませんよ。私の中のようなものをもですね、受け入れてくださるですね、神様のですね、恵みとそしてまたご愛ですね、これはもう本当に世界を覆っていると。そして困難であればあるほどそのありがたみが分かって、そしてそこにこの救いを求めていくということになるのだと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日はアブラムは主を信じた。主はこれを彼の義と認められた。パウロの信仰義人の神学の元となったこの御言葉を学びました。そしてまた人の思いが 神様の思いとは違うということも学ばせていただきました。そして神様がおっしゃることは間違いがない、人間の知恵では到底ありえないような事柄も実現する、そのようなことも学びました。このようにして神様はイエス様をこの地上にお送りくださって、その愛なる愛の御子をですね、十字架におかけくださった、またイエス様も十字架を忍んでそれを受けてくださった、救いのために、私のために、そう思うとき、私たちは本当にこの神様のご愛の偉大さと、そしてまたありがたさを痛感せずにはいられない、痛感したらそれを受け入れる、そういうことになっていくと思います。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美します。今日は主よ、あなたのご愛とあなたの主よ許しの神学を学ばせていただきました。どうぞ主よ、多くの方々が自らの罪を認め、そして主よ、あなたの許しをいただく、そんな人々が一人でも多く与えられていきますようにお祈りを申し上げます。そしてそのことによって私たちは心に本当の意味の平安が与えられますから、ありがとうございます。そうでなければいつもビクビクして生きなければなりません。どうぞ主よ、あなたが多くの方々にどうぞ主よ招きを与えてくださって、多くの日本人も主よ 1% に満たないようなこの国でありますが、どうぞ主よ今度は 100% あなたを信じる国民が与えられていきますようにお祈り申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。